古池や飼わず飛び込む水の音。
ポチャン。
ポチャン。これって、ことわざか格言か、あの、座右の銘だったりしましたっけ？
え、違うよ。
違うかった。
あれ違うよ、ね。
あ、違うかった。あれ
あれ松尾芭蕉？あれ誰？
なんか、あ、はい。なんとなくね、今ね、外、カエルの音が聞こえてるので、あの、ちょっと、うん、あの、無駄に読んでみましたが。はい、ということで、はい、俳句？は、俳句か！なるほど！それは俳句だったか。はい。芭蕉さん、芭蕉さんの俳句ですね。泉さんが、アリスさん、エイチャルさん、こんばんは。待機中です。待機ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで、X さんもこんばんは、毎度でございます。
すいません。
泉さんが、脳ある鷹は爪を隠す。と、エイチャルさんのこと、さすがだぜ、兄貴ってことではございますが、違いますよ。知ってます？脳ある鷹は爪を隠す。脳ない鷹は爪を隠しているふりをする。
なんだと？
どやー。どやー。
隠してるふりで実は見えてるのか？
いや、そうじゃなくて、実は俺、爪隠してるんだぜ、みたいな感じのふりをしつつ、何にも、脳がないってことでございます。わかる。でも、あるあるでしょ。あるあるでしょ。
あるあるですな、それは。
ね、タイトルコールまでに集合、しの森高さんもこんばんは。実は俺、実は俺、爪隠してて強いんだぜって、思わせぶりなことやってて、実は爪なんか全く隠してないっていうね。
時々チラッチラって爪見せてください。
チラッチラって。はい、地球のみんな、オラに現金分けてくれ。
いやー、僕も欲しいわ。
ね、それも、格言かなって思ったりするんですが、桜さんもこんばんは、毎度でございます。
いらっしゃいませ。
いやー、なんだったっけ、なんか今日お題、ことわざ格言座右の銘とかって書きましたけど、なんかことわざとか格言とか、俺もあまりよく分かっていないっていうか。
ね、僕も分かっていない。だから、ことわざとか格言を作ればいいのだ。
ね。なんだったっけ、三歩の道も一歩からですよね。
昨日ね。
三歩の道も一歩から。これは
昨日生まれた名言。
昨日生まれた名言です。これ、三歩の道も一歩からっていうね。これはね、でもね、なんだったっけ、しっかりした名言だと思いますよ。目標、三歩って近いやん。
うん。
そう。だから目標が近いと思っても、一気に踏破しようとせず、一歩ずつ進まないと失敗する可能性あるよっていう名言です。
なるほど。
三歩の道も一歩からですね。
そういえばさ。
はいはい。
なんか、なんだっけ。
なんでしょう。
さ。
はい。
憎まれっこ世にはばかるってあるじゃないですか。
何それ。憎まれっこ世にはばかる。はい。
うん。憎まれっこ世にはばかるんだけど、
はい、
なんか昔何かの、なんかおまけのシールか何かで、そういうのを面白くアレンジしたやつで、
ほうほうほうほうほうほ
う。太りっこ世にはばとるって書いてあって、すごく笑った記憶があるの。
これは何でしたっけ、憎まれっこ世にはばかるということは、他人から嫌われたり憎まれたりするような人が世の中で幅を利かせ成功したり長生きしたりすることを指す言葉だそうです。ただ、このことわざは一見するとネガティブな印象を与える人物が実際には世の中をうまく渡り歩き成功を収める様子を表しているらしいですね。だそうです。そう。まあ、
あと、はい、なんだっけ、おかげさまブラザーズっていう、グループの歌で、はい、なんだっけ、塵も積もれば山となるってあるじゃない。
はいはいはい。
歌詞で、塵も積もれば汚いって言ってた。
いや、まあ、確かにね。塵も積もれば山となでしこって、
何それ？
恋愛サーキュレーションの歌詞ですね。チリも積もれば山となでしこ。
懐かしいね。
はい。これなんかもいいよね。
うん。
ということで、今日の、お題は、なんだったっけ、ことわざ、格言、座右の銘ですね。うん、まあ、好きなことわざ、心情にしている格言や、己の、有名な座右の銘など。
アリスのことわざも作っていいよ。
ね。 と、つばきちゃんが、座右の銘なのかは知らないが、好きな人には全力で絡みに行き、嫌いな人は絶対絡まないっていうのはうちの中にあるそうです。ほうほうほう。ってことは俺たちに絡んでくれてるってことは俺たちのことが好きってこと、好きってこと。はい、オープニング行きましょうか。オープニング行きましょうか。今日も始めていきましょう。レイブンズナイト、第806回放送でございます。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、いろいろな名言が生まれたラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター補聴姫ことアリステラピムです。
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい。ということでですね、そう、うん、オーディオミキサー変えました。新しいのに変えました。
おー。
マイクの音量、ボリューム、いろいろと、問題ないでしょうか？大丈夫でしょうか？
僕の方は問題ないと
思います。問題ない。はい。聞いてる方、リスナーさん、アリスさんの音声とかも問題ないでしょうかね。BGM とかもね、音量、ボリュームバランス、一応ね、前回と同じように、再現はしたつもりでございます。うん、多分ね、前のやつは、だいぶね、ノイズが乗ってたので、ベースですね。ローって言ったらいいかな？ほら、ハイ、ミッド、ローがあるじゃないですか。ベースのローの、音量をちょっと結構落としてたので、私のその声の、いわゆる、低い部分、声な部分があまり聞こえてなかったかもしれないんで、ひょっとしたら、今までよりちょっと私の声が低く聞こえるかもしれない。うん。はい。つばきちゃんが、好きじゃなきゃ来ねえよ。ありがとうございます。
このテリアさんめ、
木の森高さんが改めまして、こんばんは。こんばんは、マイドでございます。
こんばんはです。
でかいおっぺー。これね、でかいおっぺー。ね。塊をが一番好きかな、HR さんの名言。いや、塊をは、これアリスさんですよね。これ確か。実を言うと。
え？
いや、私が、
何を言ってるの？
違う。私が、なんて、魂のことを塊って間違えて読んで、
うん、そうだね。そうそうそう。そこをアレンジしたのは僕なのね。
それをアレンジして、アリスさんが塊
を、
ちょっとね、可愛く言ってくれたのがね、始まりだったと思うので、
始まりでした。
まあ、ある意味名言ですね。はい。まあ、そんなわけでですね、今日のお題を紹介していきたいと思いますが、今日のお題、ことわざ格言、座右の銘。まあ、昨日配信中にね、三歩の道も一歩からっていうね、俺が千里の道も一歩からの千里が出てこなくて三歩って言ったっていうね。
いや、なんかさ、はい、それを聞いた後に僕ゲシュタルト崩壊してさ、三、はいはい、歩じゃなくて何だったのか思い出せなかったもんね、しばらく。
そう、千里の道も一歩からです。そう。だから、何でしたっけ。そう、でも千里の道も一歩からとはまた違う意味合いではございますけどね。まあ、そんなこんなでですね、好きなことわざや心情にしている格言、己の、または有名な座右の銘などなど、もともとあるものから自分で作ったものまで、ことわざ格言、座右の銘とかって言ってますけど、名言とかでもいいかもしれませんね。そう、意味なんかも一緒に添えてくれても、添えなくても OK です。ぜひぜひご投稿ください。はい。こちらはですね、掲示板に投稿していただいた方には100分ずつ、またマシュマロでの投稿、いただいた方にも100分ずつをプレゼントしたいと思います。と、配信で使える仮想、なんちゃって仮想通貨ですね。はい。またはですね、今週に限り、コメントでもですね、秀逸なものに関しましては、まあ、掲示板にとか、マシュマロに書いていただいたやつでも OK なんですけど、秀逸なものに関しましては、おい文図をプレゼントします。
ほぼ。
はい。おい文図ですね。こちらの、審査に関して、審査に関しましては、アリスさんに審査していただこうかなって思っております。はい。
ちなみにコメントで優秀だった人には何分ずんの決まってるの決まってないの
決まってないですこれは。うん、あの、
ああいつものね、そういつもの突発的なやつですね。
そうあのちょっとね今日はね、ということでね十分ずから百分ずまでんで
怖かっ。
ね、よろしくお願いいたします。はい。というわけでですね、座右の銘か、名言かよくわかんないけどね。はい。
うん、
1万分ずは送らないよ。はい。まあそんなわけで、今日はね、意外とね、やりやすいかなって思ったりもしておりますけどね。そう、ということで、なんだったっけ、そう、昨日ね、お米を植えてたんです。田植えをしておりました
。うんうん、お疲れ様でしたね。
お米、田植えを。無事、うちの家の畑すべてに、植えることができました。はい。なのでね、これね、なんだったっけ、お米がさ、今ほら、高騰してるじゃないですか。まあ、かと、と言ってもね、うちのお米はね、別に売ったりするようなものじゃないんですよ。基本的には自分家で食べたり、あと実家のうどん屋でですね、そちらで、おにぎりとして提供している感じですね。
うん、
はい、5000兆分図を送れ、どんだけインフレしてるんですか。で俺がやってる、今俺がやってるゲーム並みにインフレしてますね、それ。ついに 1K という、数字に突入した、
白猫？
はいはい。
なんてことだ。
もう 1K とか
言います。僕がやってない間に。
とてもインフレしております。
恐ろしい。
はい。何でしたっけ、プロデューサーさんがインフレに向き合うって言って早1年。
向き合った結果。
火力が12倍になりました。
わーい。それでさ、
はいはい。
なんか夏だか秋だかにさ、
はいはい。
銀魂の銀八先生ってアニメがやるんだよ。
はいはい。
そしてまた白猫にコラボできたら、うん、また、インフレの話をするんだね。
そうめっちゃインフレしてるじゃねえか、一兆とか行くんじゃねえのとかって言って当時のネタでやってたんですが、もうそんなネタ超えてますね。はい、まあ、そんなね、500兆分ず、いやー、そんなジンバブエドル張りにインフレはね、さすがに分ずはしないとは思いますが、
ジンバブエドル、
ね、ジンバブエドルみたいなね。ということでですね、そんな感じで、よいしょ、まあ、なんだったっけ、今日もレイブンズナイト始めていきたいと思います。お題の投稿とかですね、いろいろと募集したいと思いますのでね、ぜひぜひ、気になる方は、気になるというか、まあ、文図、今日は文図を大量に確保するチャンスでございますんでね、ぜひぜひご投稿いただければと思います。お待ちしております。いや、本当でも気になるのは本当この音声大丈夫かな。
うん。
なんかな、新しいマイクとか新しい環境になった場合、その辺がね、とっても気になる今日この頃でございます。
大丈夫だよ。
大丈夫か。大丈夫だ。問題。いや、これね。
うん。うん。
前のマイクがさ、
うん、
ひょっとしたらそのミキサーのせいでぶっ壊れてしまったのかなとかって思ったりもしてるんですよね。
うん。もう。
ラジオは音声が大事。まあ確かに。お、こんばんは、マイトでございます。田植えの疲れは取れましたか？今日もね、お休みだったので、田植えの疲れは取れました。いや、昨日はやばかったですね。腕がパンパンになりました。だがしかし、両腕がパンパンになった原因がですね、聞いてくださいよ。田植えじゃなくて、
はい。はい、
その後に、耕した、水田を耕したトラクターあるじゃないですか。
うん。
まあ、あれ使い終わったら綺麗に洗うんですけど。
ああ、それなんだ。
その洗う時の、いわゆるほら、高圧水蒸気？高圧。うん、
高圧洗浄機。
そう。まあ、ケルキャー的なやつ。
うんうん。
で、それでも水、ものすごい勢いでブシューってやって洗うんですけど。
うん。
そのね、高圧洗浄機のその、パワーがすごいから、それをね、腕でずっと支えておかないといけないんですよ。まあ言ったら泥だらけになるわけですからね、そのトラクターとかがさ、
うんうんうんうん、
泥だらけになるわけですから、それを洗い流すためにあのブッシャーってやつをこうずーっとこうね、
それで筋肉痛か、
それで筋肉痛になりました。いやでもね、めちゃめちゃ気持ちいいですよあれ。
え？
めちゃめちゃ気持ちいいですよ。
わかるよ、わかるよ。
泥がふわーっと、あの、なくなっていくの。ちなみに知ってます？うん、あの、パワーウォッシュシミュレーターっていうゲームがございまして。
あるよ、知ってるよ。
ね、あの、あれをリアルでやりました。パワーウォッシュシミュレーターをリアルでやりました。
でもね。
はい、はい。
あのパワーウォッシュシミュレーターは、
はい、
ゲーム多分内容違うやつなんだよ。
え、そう？
うん。
え？パワーウォッシュシミュレーターは、これは、
うん、
あれですね、あの、高圧水蒸気で、高圧洗浄機で、うん、あの、車とか、お家とか、うん、または、あの、なんだっけ、公園にある遊具とかを、洗浄するゲームですよ。
いや、それがね、
はい。
違うやつだと思ったんだよ、確かに。
ほうほうほうほうほうほう。
パワー、なんだっけ。
ん？
ウォッシュ？
そう、パワーウォッシュシミュレーターっていうのが、Steam でございまして。
あ、ね、僕、アプリの方。
あ、アプリの方は、それは知らないね。ひょっとしたら、パワーウォッシュシミュレーターの、あの、いわゆる、あの、デッドコピーとか、かもしれない？
パワーウォッシュシミュレーターはあった。
はい、パワーウォッシュシミュレーターです。
あれ？
ですです。
ウォッシュシミュレーター、
うん、スチームでありますね。
うん、アプリでもちゃんと洗ってるのかな、これ。
どうなんだろう、
なんかで参考になったレビューのところに、
はい、
日本語対応お願いしますってタイトルで、はいはい、水の出し方がわから
ない
、水の出し方以外わからないんですね。
パワーウォッシュシミュレーターはこれチルゲーって言われてたりとかもいますけど、まあこれね、雑談しながらね、あの、だんだん綺麗になってる、うん、綺麗になっていくの。
そうなんだよね。
そう。パワーウォッシュ
でもこれリアルの高圧洗浄機で、はい、例えば玄関のこの敷いてるあのレンガとか石畳とか、
はいはいはい、
あれやると本当にあの細かい気泡のこの穴の中の汚れが全部取れるって、綺麗になるんだよね。
ただね、気をつけないといけないのが、うん、あの、うん、本当に高圧洗浄機でやると、あの、うん、車とか塗装まで剥げちゃいますから。
そうだろうね。
そう。だから、あの、このパワーウォッシュシミュレーターはどんなものをでも、あの、それで一括でやってますけど、さすがにね。
ちょっと離れてるんだよ。
そう、あの、何でしたっけ？そう、なんかあの、実績というかね、稼いでいくと、そのパワーを上げたりとか、ノズルの形状を変えたりとか、いろいろできるようになるらしいですけどね。パワーウォッシュ。まあ、これはね、またセールがで、ね、セールが来た時に、ね、あの、延々とだべりながら、延々と汚いものを、綺麗にしていくっていう。はい、そんな感じで、ね、やっていけばいいのではないかなと思います。はい。
そのうち、じゃがりこシミュレーターっていうのが出ればいい
の。じゃがりこシミュレーターって何にそれ。
え、いや。ね、あの金の山だけを、じゃらりこしていくゲーム。
はい、うん、あれ、じゃらじゃらするだけのゲームですか？
そうそうそうそう。
で、あれ、なんだったっけ、ゲットした、アイテムで、うん、その、じゃらりこのスピードが強化されたりとか、うん、置ける枠とかが増えていくんでしょ？
BGM も増えてい
く。BGM とか増えていくんでしょ？じゃらシミュレーター。ね。
じゃらりこシミュレーター。
簡単に作れそうな気もしますけどね。
そうだね。
そう。はい、ということでですね、ゴートシミュレーターか。あシミュレーター系はね、本当にね、いっぱいいろいろとありますからね。まあ、一番わけのわからないのは、あの、グラスシミュレーターでしょうけどね。
草
シミュレーターですけど、
うん、
あの、全然草なんかシミュレートしてないですからね。あとはあの、岩シミュレーターかなんかもあったし、あのね、なんかあの、川を流れる空き缶のゲームとかね。 川を流れる空き缶を、眺め続けるゲーム。
おぉ。
とかね。ゴートシミュレーターもバカゲーですよね。まあそういう系のね、ゲームをなんかやるのもいいかもしれませんけどね。
ゴートシミュレーターって、
はい。
生贄？
ゴートシミュレーターはヤギです。
うん、ヤギだから生贄かなと思って。
いや、違います。ヤギが暴れるゲームです。
普通のヤギのゲームなんだ。
普通のヤギになって、首が伸びたり、舌が伸びたりするヤギになって、
うん。
暴れるゲームです。
暴れるのか。
はい。なんだっけ、ほら、アリスさんが前言ったじゃないですか、あれ、アヒルになって暴れるやつあったじゃないですか。
ガチョウはやりたいの。
うん、あれの、まあ、あんな感じの。
ブースやりたい。
ね、ヤギ版かもしれないみたいなね。はい、葵さん、こんばんは、こんばんは、毎度でございます。まあ、次やるゲームね、何か考えないとというかね、継続してやりたいな。ホラーエグザイル復活させたいのよね。俺のサーバーが死んでるのね。
サーバー？
そう、コナンエグザイルのサーバー運営してたじゃないですか。
うん。
だからコナンがアップデートが重なってですね、私が使ってたサーバーだとパワー不足になっちゃったんですよ。う
ん、なるほど。はい、
なのでね、ちょっとその辺を、あとサーバーを新しくしつつってな感じですかね。そういったのをやってみようかなって思いつつも、うんうん、ってな感じです。はい。ということでですね、本日のお題への投稿お待ちしておりますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。レイブンズナイト RNN ヘッドライン。はい。あ、なんかゴートシミュレーターは2ではなく3になってる。なんとゴートシミュレーターが2がなくて3に飛んでるらしいですね。なんとあ、でもそういうのあるあるですよね。
はい、うん。
ということで、RNN ヘッドラインのお時間でございます。このコーナーではですね、先週1週間起こったちょっとしたニュースの話題なんかを皆様に紹介していくと同時にですね、世間のニュース、話題なんかをですね、ちらっと、紹介していくような感じでございます。うん、はい、ということでですね、いくつか紹介していきたいと思いますが、まずは一つ目、最近さ、
うん
うん、熱中症話題に、うん、もういきなり一気に暑くなってきてさ、うん、熱中症とかがこう結構大変なことになってるじゃないですか。
なってますよ。
そんな中ですね、こんなニュースが一つ飛び込んできました。皆さん、熱中症には本当に気をつけ、熱中症にはエアコンをかけないといけない、かけないといけないと思うんですが、そんな中でこんなニュース、はい。冷房のつもりが暖房、つまり風が出ず、室内熱中症死、6人に1人がエアコン不適切使用らしいです。
おー、つら。
はい、こちらはですね、こちらは何でしたっけ、東大大学院さんが10年間に、うん、東京都23区で熱中症によって室内で亡くなった方の、1295事例を分析したそうです。
うん。
で、そのうち冷房が適切に機能していないケースが213件あり、
そんなに
?6 人に1人に当たる 16% を占めたそうですね。ほうほうほうほうほうほう。だそうです。で、まあ、これね、最も多かったのはエアコンが設置されているのに電源がオフになっていたケースで、581件あったらしい。
辛い、辛すぎる。そう。
で、エアコンが設置されていないっていうケースが381件ですね。まあ、この2つが大体大部分だったりしたんですが、まあ、ただ、冷房が機能していなかった具体例としては、 あの、リモコンの電池が切れていて使えなかったパターン。はい。リモコンの温度設定が28度になっていたが暖房モードだったパターン。
つらーい、つらーい。
そして、送風モードや掃除モードだったパターン。ですね。で、あとは、送風口にホコリが詰まり、風が出ていなかった、などがあったそうですね。
はぁ、はぁ。
いやー、笑い事じゃないレベルだとは思いますが、これはね、
うん。
そう、やっぱりそのね、エアコンを適切に使用し、できてないっていうのがね、
うん。
なかなか難しいところではありますけどね。そう、
なんだ。
エアコン何それ、鼻ほじって、つばきちゃんも、つばきちゃんちもエアコンないみたいですね。
なんかあんまり、
こんばんは、いよいよですね。エイチャルさん、熱中症をゆっくり言うのだ、言うのだ。ちゃん、熱中しよう。マジで、3219、熱中症出たらやんなきゃって。熱中しよう。はい、アリスさんもどうぞ。
やだ。
やだ。
もう、それは何回もやらされてる気がするから、嫌だ。
いや、こういうネタは天丼って言うんですよ。ね。
天丼でも嫌だ。
はい、ということでですね、そう、熱中症はね、本当に気をつけないといけないんですが、
うん。
あれ、これちょっと待って、これ、すごい気になってるのが、
ほい。
うーって音は、これ、俺のパソコンの音か。パソコンの音
してないよ。
してないよ。だからパソコンの音だ。パソコンの何でしたっけ、ファンが棒、ものすごい勢いで回り出してまして、それが何だっけ、イヤホンじゃなくて、イヤホンの外から聞こえてただけですね。失礼いたしました。ね。はい、ということでですね、そう、だからまあ、皆さんもエアコンはね、暖房になると、えらいことになります。
早いこと、
申し訳ない、思ったよりエイチャルさんの中使用がきつくてこちらの頭が痛いのだ、ごめんって。自業自得じゃないっすか、自爆っただけじゃないっすか、本当にごめんって。でもそれは自爆って言うんだよ。
自爆じゃの、
はい、ということでですね、もう一つ、ちょっとね、これもね、なんか最近ちょっとやばいなって、
なんだい？
これもね、そのやばいなっていうかさ、ああ、大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？
はい、
ということで、これね、気になるニュースでございます。はい。世界で最も危険な植物、うん、バイカルハナウド。これがですね、北海道の大学構内で発見されたらしいんですよ。
ダイカル？
バイカルハナウド。
バイカルハナウド？
はい。
ウド。
そうです。バイカルハナウド。北海道の大学構内で発見されたみたいなんですが、
うん、
はい、こちらですね、ものすごく危険な植物でございます。う
ん、
はい、もちろん日本には、輸入禁止ですね。もちろん、一応ジャイアントホグウィードっていう、命名があるんですが、
うん、
はい、
何が危険なの？
毒です。
どんな毒なの？
毒です。はい、こちらはですね、樹液に抗毒性の物質が含まれており、
うん、
樹液が皮膚に付着したまま太陽光か紫外線を浴びると深刻な植物性抗線皮膚炎が引き起こすらしいです。
うん。皮膚炎か。
皮膚炎です。
うん。
だからその樹液を浴びた状態で、
うん、
本当にその、何でしたっけ、太陽を浴びるともう水泡が出てブワーって、まあ入院が必要とされたりとか、そういったね、ものでございます。で、もう数年間も跡が残り続けたりとか、入院が必要になったりとかって感じでございます。
おお。
はい。これが、うん、そう、何でしたっけ、北海道の大学構内で発見された可能性があるんですよね。
うん。 大学構内。
はい。
ほうほう。
これはね、えらいことになってる記事見た。これね、ほんとね、
うんうん、
日光に反応して皮膚炎が、皮膚炎になっちゃうんですが、触るとね。
うん。うんうんうん。
で、ただね、見た目がさ、
うん、うん。
その辺の草と変わらないんですよ。
あー、見分けが。
まあまあまあ、一応、ちょっと、まあまあ、セリカの、ね、
セリカ？
セリカです。バイカルハナウドでさ、ちょっと検索してみてください。うん、なんかその辺に生えてそうな、
うん。
草してるんですよ。
よいしょ、はい、バイカルハナバイカルハナ
ウド、なんか雑木林とかその辺に生えてそうな見た目してるんですよね。
バイカルハナウド、ああ、
はい、
あれに似てますね、ニンニクの花だって。
まあね、そう、なんかその辺になんかパッと見生えてそうな感じらしいですが、これがね、めちゃめちゃ強烈な毒持ってるので、
ニンニクじゃないや、なんだっけ、
セリカ？
玉ねぎに似てるんだけど、なんだっけ、なんかね、似てる花があるんだよ、うん、
これはね、ちょっとでも目に入ったりすると失明する可能性もあったりするっていうね、うん、もうヤフーニュースにもなってるように、うん、
あ、お見返しに似てるんだ。
はははは。ニンニクの花。
うん、お見返し。
お見返し。で、これは一応、ね、
黄色だけど。
ロシア系、
うん、
ロシア系ですね。その日本の漆とかを超えたもう激ヤバ植物らしいんですけど、うん、ね、うん、これね、実際に、そう、生えてるらしくて、で、何でしたっけ、まあ、大学構内だけだったらいいんですけど、散らばり出したら、えらいことになりますから、
うんうんうんうん。
そう、今後ね、これに関しては、その対策とかをどうしていくのかっていうのがね、めちゃめちゃ気になりますよね。国内では、まあ、これまでに確認されてなかったんですが、ね、そう、校内に、10株以上生育しているという情報提供がありましてですね、根絶やししか、まあそうですね、もう根絶やしするしかないかなと思います。はい。まあ一応ね、現在は立ち入りは制限されてるみたいなので、そう、立ち入りが制限されているので、まあ今後、その駆除とか、されていくのではないかなとは思いますけど、いやね、外来植物とかはね、まあ、すでに日本でも結構漆とかは被れたりするのがあったりしますけど、そんなね、レベルではないヤバヤバの、ね、ものらしいですね。
なんかでもこんなの見たことあるんだけどな。
実際どうなんでしょうね、そのバイカルハナウドを似た植物、
うん、
ね、バイカルハナウドに似た植物ってなんかあるのかな、うん、
画像検索したらいっぱい出そうだ、
ね、今まあね、確かにね、うん、これは毒ゼリとか、
うん、
毒ゼリか、毒ゼリ、
毒
ゼリに似てるみたいな、とか普通の花うどか、花うどですね、うん、似てるし、エゾニューっていう、
エゾ
ニュ
ー、ニュ、
エゾニューですね、エゾニュー、
ニュ、
うん、これもなんか似てますね、お花が似てますね。エゾニューは食べられるらしいんですよね、これまた。
危ないじゃん。
ね。だからね、その怖いですよね。葵さんが黄色い防護服着て作業しないとやばそう。ね、防護服。
黄色い防護服。
そう、ゾンビ感染を防ぐための。
ね、やばい。
黄色い防護服を着て作業しないとね、大変なことになりそうな気はします。はい、これはね、危険植物とかはね、本当油断すると、うん、やっぱりキノコとかで、毒キノコ食べて亡くなっちゃってる方とかも、救急搬送された方とかも、いらっしゃいますよね。ダース・ベイダー連れてこい。
ダース・ベイダー？
ほうほう言わなあかんすね。
てってってんてってってんてってってん。
ね、いやあれですよね。なんだっけ。何の話してたっけ？そう、ニュースだ、ニュースの話。ということでですね、今日、一応ね、気になったニュースはこんなところかな。あとはその、何でしたっけ、先週あれした、Windows ね、11アップデートで、PC が壊れるっていうね。
あ、怖いよ、怖いよ。
あれ、どうなったのかなっていうのはちょっと気になりますけどね。
うん、どうなったの？
これは、どうなんだろう、どうなったんでしょうね、クラッシュの可能性、実際にね、今後その後の俺情報とか見てないんですよね、はい、エチャラさん終わってからでいいんですが、今年のちょっと気になる、ニュースいいですかね。いいですよ、なんでしょう、今ちょうど、ニュースあれするタイミングがなかったので、ぜひぜひ、教えてください。なんか気になるニュース。よいしょ。はい。ドライバー。じゃあ、バイオスか。バイオスが壊れるんだね。梅雨短すぎてうどん県ピンチの予想っていう個人的ニュース。なんと
梅雨の期
間、ちょっと待って、そういう時は、サメ裏ダム、貯水率、はい、サメ裏ダムの貯水率をチェックです。
あれかな、サメ裏ダムって、はい、うどんのおかげで水が少なくなったっていうやつ？
そう、サメ裏ダム、現在、直水率 98.8% でございます。
よかったね。
まだ大丈夫です。はい、
まだ余裕だね。
まだ大丈夫ですね。サメ裏ダム、貯水率。そう、香川県のうどん屋は、そのサメ裏ダムの貯水率に命がかかってますからね。いやー、まだね、まだあれも、どうなんだろうね。そう、サメ裏ダム貯水率はね、X なんかでも見れたりすることでございます。X にサメ裏ダム貯水率っていうねのがあるんですよ。アットマークサメ裏アンダーバーダムっていうのね。
なんという
非公式ボットではございますけどね。ただ今の貯水率は 98.9% です。あ、いや、24日から減ってる。ちょっと減ってる。
大問題だ。
ね。そうだ、大丈夫か？いや、知り合いがみんな心配して、いやー、大丈夫じゃないかもしれない。大丈夫じゃないかもしれない、これは。うん。はい、サメ裏ダムの貯水率。何でしたっけ？サメ裏ダムは、その、劇的ビフォーアフターがすごい、ダムですから。
そうなの？
そう、すごいっすよ。ものすごい。
どういうこと？
貯水率が、何でしたっけ、一喜一憂というか、とんでもない、量で上げ下げして、実況すれが立つぐらいの。
すごい。
はい。
実況すれ
が立つぐらいの、貯水率。うんだったり、
すごいですね。
一気に。サメルラダムで、画像検索していただいたら、うん、もう、カラッカラの状態とパンパンの状態が全部どっちも見れますね。はい。
パンパンの状態ダムでパンパンって表現使うの初めて聞いた。
もう、ね、なのでね、干ばつが起こったらね、貯水率が下がったら、ダムの中に沈んでる村役場が見えたりするんですよね。渇水時に。
ああ、おお。
なんかあったりとか。
よく、いろんな漫画とかでよくある。
よくある。よくあるね。
このダムの下には、
そう。
街が。
まあ、これに関しては一応ね、なんかダム反対の拠点とするために、あえて水没予定地に建てられた。わざと建てられた。みたいでして。まあ、それ以外には、と別段建物が何もなかったりするんですけどね。
そうなの？
はい。そう、そういうことです。はい、まあ、サムエムラダムの貯水率に関しましては、リアルタイムで、見ることもできますのでね。ぜひぜひ、リアルタイムというかね、1日ごとではございますけど、見れたりするのでね、ぜひぜひ、確認してみてはいかがでしょうか。学校の階段の映画見たいね、っていうことです。まあ、ね、四国の水亀と言われてるサムエムラダムでございます、うん。うどんが、ね、うどんを、サムエムラダムが、枯渇するとうどん茹ですぎって怒られるっていう。はい、ということでですね、あとは、うん、あ、そうそうそう、その、先週言った更新プログラムでバイオ破壊問題の、の復旧方法とかも、なんか一応、ちらっと、うん、出てるみたいです。
おー、よかったね。
ですね。これはね、重要な不具合に関しては、まあ、ただね、復旧するに関しては、やっぱパソコンのバチクソ詳しい知識が必要だったりとかっていうのがあったりするのかな。
大変じゃないです
か。はい、ということでですね、RNN ヘッドラインはこんなもんかな？ RNN ヘッドライン。はい、ということで、
うん、
いや、実を言うとですね、
なんだ、
RNN ヘッドラインを含めたニュースをいろいろと用意はしていたんですが、
うん、
じゃあ用意はしてた、してなくてですね、
はい、
はい、空白のコーナーができてしまいました。さあ、どうしたものか。空白のコーナーができてしまいました。そこでですね。
はい。
いや、雑談しましょう。雑談を雑にしましょう。
雑談を雑に？
雑談を雑にしましょう。
うん。なんか今日ね、はい、こっちの方はすっごい雨降った。
ほうほうほうほうほうほう。
で、部屋の温度が、
うん、
奇跡の30度なんだよ。
奇跡の30度？
うん。ほら、前暑くて苦しんだ時は34度だったのよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
先週かな、はい、
うん。
うん。なのでね、今日はちょっと快適なの。
あれ
暑いけど。
ちょっと待って、俺今部屋の温度さ。
うん。
これ25、6、7、8、28.5 度ぐらい。
うわぁ、涼しくていいなぁ。なんか悔しくなりますね。
28.5 度。え、こんなに室温高い？俺ちょっと待って。今さ、
うん、
エアコンの温度26温度に設定してるんですけどね。
湿度が高いの？
いや、湿度じゃない、室温。
室温？
うん。はい、Windows 10から Windows 11にアップデートした場合のみ、そんなことがあるのっていうことではございますか。そう、先週ね、見てなかった方、不具合、紹介したいと思いますが、うん、そう、Windows、11の、6月の定時アップデートで、BIOS が破損するという、富士通のパソコンとか、あと、ギガバイトのマザーボードとか、ノート PC とかで、 あとはマウスコンピューターかな。一部の PC で、バイオスが破壊されてですね、パソコン自体が起動しなくなるという不具合が出ておりまして。
いや、やっちゃ。うん。
そう、それが、先週、ありました。まあ、該当してるパソコンっていうのは比較的少なかったりは したんですが、
うん。
なのでね、これに関しては原因とかが、
うん。
一応、セキュアブートの DBX が原因って何残っちゃって話ですけどね。
全然わかんないよ。
俺もわかんねえ。
え、市野さんがわかんないのは僕はわかるわけがない。
これはね、この不具合を修正の方法は現状各メーカーが展開する EFI シェルを通じたバイオス更新の実施する以外には方法がないそうですっていうね、
なんじゃらほいだ。
だから何でしたっけ、個人でやるんじゃなくてもうメーカーに任せるしかってな感じですね。うん、ほうほうほうほうほう。あ、一応、ギガバイト製のノート PC とかだと、修正バイオスが、バイオスやマニュアルを展開することを明らかにしたので、起動できなくなった PC をそのまま修理サポートで送付する必要などはなく、マニュアルに沿ってバイオスを書き換えを実施すれば自力で不具合を修正することはできる。そうですね。一応自力で修復は可能みたいではございますが、ね、ただそれをするためには、その修復するための準備をするためのパソコンが必要になるんですよ。
辛いよ。
パソコン2台とか持ってる人なら、なんとかなるのかなって感じです
ね。辛すぎるよ。
少し古めの PC が分鎮化するってやつでございます。
分鎮。
エアコンドライにすると幸せになるそうですね。はははは。まあ、セブンデイズトゥーダイでは忍耐マスタリーがすごい強いらしいです。ほうほうほう。なのでね、まあ、新しい PC とかでは問題は出なさそうなんですけどね。そう。エイチャルさん、早くうちとアリスちゃんにエアコンを買って、いや、アリスちゃんは
エアコン買
ったとしても、あれですよね。設置できないですよね。
ぐさ。
設置するための。
耳が痛いぜ。うん。僕一回自力で設置してみたいな。
エアコンですか？
うん。
いや、難しいですよ。
めちゃめちゃ危ないからやらないけど。
外すのは簡単です。外すのは簡単です。設置するのはガス注入が個人ではできないです。
多分。うん、うん。そう、それができるんだったら別に外さなくていいんだよ。僕ガス注入したいもん。
ああ。
え、アリスさん。いろいろね、調べたけど無理だったの。
うん、そうそうそう。だから専用の器具が必要となりますから。アリスさんちのエアコンってもう、言うたら壊れてるんですよね。ぶっ壊れてるんですよね。
多分ね、ガスが抜けてるだけだと思う。
ああ、それだったら。
もう古いからね。
ああ、古いやつだったら。
わかんないんだ。
新しいやつとかに変えた方が、電気代を含めて圧倒的に安くなったりしますからね。いや、私もね、あれだったんですよ。一人暮らししてた時に、エアコン、マンションに備え付けのエアコンがめっちゃ古かったんですよね。
うん。
で、それがね、ぶっ壊れたんですよ。で、まあ、マンションの備え付けのやつなので、まあ、大家さんが一応変えてくれたんですけど、新しいやつにね。
うんうん。
そしたら、その電気代が半額どころのレベルじゃなくて、くっそ安くなってですね。
そうらしいですね。なんか、変えると、めちゃめちゃ安くなるって。
で、これは壊れてラッキーみたいな感じでしたね。
すごい。
スポットクーラー安いしいいかもっていうことではございますが、スポットクーラーもね、買うときに気をつけないといけないんですよね。ちゃんとした熱交換式のやつを買うのと、あとね、音がでかいスポットクーラー。ウィンドクーラーとかはいいかもしれませんけどね、意外と。
で も熱風を外に出せなかったら結局暑いんだと。
そうそうそうそう。熱風を外に出せるような環境がやっぱ重要ですから、熱交換式のやつの場合はですね。
うん。
だからあの、スポットクーラーとかの場合は、あの、排熱の方を、あの、ダクトを使って外に掘り出すみたいな感じにやらないといけないですね。
もう。
そのスポットクーラーもね、うん、私去年ちょっと1万ちょいで安めのやつ買ったんですけど、全然ダメでしたね。うんうん、あんまりパワー、いや冷たい風は出ますよ。
うん、
冷たい風は出ますけど、室内し部屋を冷やすほどのパワーはないでしたね。アリスさんはリサイクルショップでもいいからクーラーを買ってくれなのだ。パソコン壊れやすくなるのだ。っていうことでございます。つばきちゃんもドライアイスのモコモコの煙だらけの部屋にいたい。
涼しかろうな
ぁ。クーラー、今ほんと、最近の平均気温とかやっぱ上がってるんですかね。日本のね、
平均気温、
うん、日本の平均気温とか、
うん、
上がってるっぽい気象庁、
世界の平均、上がってると思うよ、うん、
日本の
平均気温、だってさ、はい、本当に子供の頃は28度って言ったらすごい真夏だったんだよ。
そうですよね。ああ、やっぱり右肩上がりになってますね。全体的に。
辛いです。非常に辛いです。
全体的に右肩上がりみたいですね。2024年が。
あんまり嬉しくない右肩上がりだな。
上がってたらしいですけどね。一応日本の平均気温は上昇傾向にあり、過去100年で約 1.26 度上昇しているらしいです。
1.26 度
ですね。
余裕しき問題ですな。
1990年代以降は高温となる年が頻繁に観測されています。この気温上昇は地球温暖化の影響だけではなく、都市部のヒートアイランド現象も要因の一つと考えられています。だそうですね。そう、これに関しては都市部なんかでは特に顕著な上昇が見られまして、東京なんかは過去100年で3度上がってるらしいですよ。
もうダメだ。
札幌、名古屋、大阪、福岡などは大都市では約2度以上気温が上昇してるらしいです。
もうダメだ。気温上昇の話はやめようよ。
やめましょうか。
暑いよ。
やめましょうか。
もう汗かいてきたよ。もう、辛いな。
ね。だから、まあ、それは、3度上がったらやばいやろね。
うん。3度って偉いことだよね。
偉いことですよね。なのでね、まあ、昔は熱中症、そもそも昔は熱中症じゃなくて日射病って言われてた。
そうだね、そうだね。
日射病って言われて、熱射病言われて、熱中症になったんですよね。
そうそう、うん、なんか、ひっくるめて熱中症になったんだよね。
そうそうそうそうそう。だから日射病、もともと太陽の下のみで起こる病気、症状だったりしたんが、別に太陽の下じゃなくても熱射病になって、で、別に室内でも起こることになったから熱中症になって、みたいな感じの、そんな感じですよね。
なんだ。
そう、数年前までは北海道の家庭に冷房はなかったらしい。そうです。
北海道？
北海道は暖房とかね。
北海道、冷房ないのか。
暖房はものすごいしっかりしてたらしいですけどね。100年前は26度が主だったらしい。主だったらしい。
暑い。助けて。
大丈夫か、大丈夫か。今日は冷たいものは何か持ってます？
今日はもう氷持ってきてるけど、うん、
はい、
うん、寝るときまで温存しておかないとやばいんだ。
あー、なるほど。ね、 寝る時までコーヒー、この氷を温存しておかないと、うん、寝れない。
寝れない。
いやー、でもあれですよね、その、あ、冷房が効いてる部屋、下側の部屋とかはないんですか？そっちでは寝てたりはしないんですか？
兄に怒られちゃう。
大変だ。大変だ。キンキンに冷えたゴゴティーあるよ。飲んでっていうことですね。
飲みたい。めちゃめちゃ飲みたい。
元主人さんが夏は北海道の釧路で過ごして冬は沖縄で過ごす計画を以前真剣に検討したことがあるそうです。おー、椿ちゃんは体が熱中症に耐性つきつつある。いやでも実際にあれですよね、何でしたっけ、うん、暑い地域に住んでる方とかって、
うん、
やっぱ体質的に暑さに強かったりするんでしょう、するみたいですね。
そうかもしれない。
そう、何でしたっけ、やっぱりその、めちゃめちゃ暑い地域とか、外国人はもう汗バッタラッタラなのに、現地の人は、涼しい顔というか汗かかずに、平然としてたりっていう、映像とかもちらほらあるレベルですからね。
お
ー。暑くても26度前後だったらしいので、30度超えてからエアコンを買ったと聞きました。北海道とかはね、まあそのこのままね、平均100年で平均3度上がったら、ね、1000年後は平均30度上がる。死ぬね。
やだやだ。
まあ、そんなことにはならないとは思いますけどね。まあ地球の環境とかね、二酸化炭素を排出あまりしないようにね。気をつけつつ、まあ、過ごしていくしかないのかなって思ったりもしておりますけど。
うん、うん。
というわけで、雑な雑談コーナーでございました。さて、後半戦に突入する前に、ジングル鳴らしときましょう。よかったら皆さんご一緒に、レイブンズナイトコールよろしくお願いします。レイブンズナイト。お題のコーナーです。はい。お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介をしておきましょう。うん、てか、その前に、あと今の時期は蚊。いや、俺の部屋蚊が全然いないよね。でもね、最近ね、アリンコが入ってくることがちょっと。
やばいよね、あれ
も。そう、白ご飯さんが海外にいると、ははは、うちの気温はもっと高いから、日本旅行余裕だな、日本湿気。
湿気ってさ、結構強いよね。
結構強いのよね。
暑いよね。
そう、だから、よくあるのが、
うん、
海外の掃除機なんかを日本国内で使うと、
うん、
フィルターが湿気を吸いまくって、
うん、
すんごい匂いをし出す。
やだ。
出すってことがあるみたい。
やだよ。匂うのやだ。
そう、だからね、あとあれですね、よくあったのが、海外のブランドものの、
うん、
お財布とかバッグが、
うん、
日本で使うと湿気にやられて、中の、その、何でしたっけ、中の、その、生地がベッドベドになるってこととかもよくある。
はい。
これ、なかなかね、日本のその湿度とか、そう、海外のね、有名なブランドのね、お財布とかそういったものも、その、中の生地がもう、ベッドベドのベロンベロンになったり、すること。
なんか嫌だな、ベトベトのベロベロンとか。
そう。なのでね。ですね。だから、やっぱ湿気とかっていうのは日本独特だったりしますけどね。 はい、ということで、桜さん、ライブンズナイト、ありがとうございます。シーナもライブンズナイト、NN さんもライブンズナイト、ありがとうございます。
ありがとうございます。
葵さんもライブンズナイト、ありがとうございます。白ごはんさん、レインブンズナイト、涼しいね。で、モノシュウジンさんも、レイブンズナイト、ヒヤブンズになって、涼しいね。
あー。
小田井さんも
ヒヤブンズ始めました。
つばきちゃん、蚊がいないだ。蚊、いないですね。田植えをされているということは、カエルやオタマジャクシやヘビはいますか？カエルは今、全力で外で鳴いております。
わ、わ、わ、わ。
はい、全力で外で鳴いております。
わ、わ、わ、わ。
湿気のせいで海外の人は参ってるそうですけどね。つばきちゃんが今日、肘を刺された。かゆい場所差し上がって、あー、肘とか、あのね、蚊が刺されるときに、一番ムカつくのは手のひら。と、指の側面、横。わかる？指の横。
わかるよ。
ね、ここ刺されると本当ね、
指、本当に痒くなるよ。
指とか刺されると本当にね、切れそうになりますよね。
切れそうになるまではいかないけど、
カエルが顔を食っている可能性。そうです。ヘビはね、めったに見ないですね。で、オタマジャクシもめったに見ないというか、どこでカエル孵化してるんだろうっていうのがね、不思議だったりします。
へぇ。
で、あとその、まあ、水田だと、カブトエビがよく見ますね。
カブトエビか。
はい、
カブトエビ。かわいいよね。
ね、かわいいですけど、ね、カブトガニのちっちゃい版。ね、カブトエビ。不思議な生物。裏がとても気持ち悪いですけど、
そんなことないよ、かわいそうだな。
裏側はめちゃめちゃ気持ち悪いですよ。エイリアン。
そんなことないよ。
ね、カブトエビです。有名な。
かわいいですよ。
カブトエビって、あれ何者なんでしょうね。
未知の生物です。
未知の生物ですよね、これ。ね、どこにいるんでしょうね、これほんと。水田なのに大量発生するんですけど。いつ発生してるのかがマジわからない謎の生物でございます。どこで過ごしてるのかっていうのがね。オタマジャクシがいないということは、ヤゴが食べている説。いや、オタマジャクシいなかったらカエルいないでしょ。
そうだね。
そう、だから今ね、めちゃめちゃ今、外でもカエル鳴いてるんですけど、いわゆるカエルが、オタマジャクシとして、孵化してるとか、それとか、あとカエルの卵とかっていうのも、めったに見ないんですよね。どこにいるんだろうね。つばきちゃんがお前の針なんか痛くないから毒残すなって。そう、蚊って刺すときに痛みをね、気取らせないための麻酔効果として毒を注入するので、それが、
かゆみ
になるんですけど、ね。エイチャルさんのうどん屋さんの新メニュー、カブトエビの天ぷらうどん。いやー、カブトエビあかんやろ、食べたら。ね。うちの近所には水路があって、そこにアマガエルがいて、びっくりします。あそう、だからめっちゃ鳴き声するんですけど、いざ探しに行ったら全然どこで鳴いてるのかが、カエルが見つからないっていうのね。よくあります。さあ、ということでですね、今日のお題を、今お題に行ってみたいと思います。今日のお題、ことわざ格言、座右の銘でございます。好きなことわざや心情にしている格言、己のまたは有名な座右の銘などなど、もともとあるものから自分で作ったものまで、名言とかでもいいですね。犬も一緒に添えて、それでも添えなくても OK です。ぜひぜひ、書いてください。で、投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと調べたら出てくるレイブンズナイト掲示板に書いていただくのも OK ですし、マシュマロに書いていただくのも OK です。まあ、書いていただいたら、書いていただいた方には漏れなく100文字が送られます。そして今日はですね、特別企画といたしまして、別にコメントで書いていただいても、秀逸なものに関しましては、追い文字がプレゼントされます。アリスさん、採点。アリスさん採点で、マックス。まあ、面白かったら100文字超えでもいいよ。はい。
はい、そして今夜はしんどいのです。お疲れ様でございます。またね、
お疲れ様です。
いや、ところでアリスさん、三歩の道も一歩からはどう、はい、あれとしてはアリスさん的な。
ああ、そうだな。
はい、
まあ、丁寧かなとは思う
ね。千里の道は一歩からっていう意味なんですが、まあ、これはですね、うん、どんなに遠い道のりや大きな目標も最初の小さな一歩から始まることを意味するさだそうですね、うん、大きな事業や計画も手近なところから着実に進めることの重要性を示しているだそうです、
うんうん、
で、私のこの三歩の道も一歩からっていうのは三歩ってめっちゃ短いやんって思うけど、その短いからといって一気に三歩行こうとしたらしくじる可能性があるから、
うんうん、
あの一歩ずつ進もうぜっていう、うん、
すごくわかります、
ね、あのタルコフでもよくあるんですよ。タルコフもそのクエストっていうか、まあ、タスクっていうのがあるんですけど、
うん、
それをその1回の出撃で、あの3つぐらいタスクを同時に進行しようと思って、1個できた、2個目いった、3個目あたりでぶっ殺されて、1個目からやり直しってことがよくあるんで。1個クリアしたら帰ろう、1個クリアしたら帰ろうみたいな感じで。
おー、なんかシビアだな。
3歩の道も1歩からでございます。はい。NN さん、お茶ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね。三歩の道を工事するのも、細かすぎて手がかかりそうだ。三歩の道も一歩からですね。とか、あと、まあ、今日あの、冒頭であったんですけど、脳ある鷹は爪隠す。脳ない鷹は爪を隠しているふりをする。
微妙だな。
微妙か、これは。
ね、なんか、うん。
ほんとは、これどうですか、これどうですか、あの、俺がやらねば誰かやる。
うん。誰かやる。
俺がやらねば誰かやる。
それは、なんか格言でも何でもないじゃん。
え、あの、お仕事とかでさ、あの、うん、その、仕事があるけど、それを、あの、気づいていないふりをして、放置してた作業を、うん、まあ、代わりに誰かがやってくれるのを、その、期待して、
うんうんうん、
ね、あの、待っとくみたいな。あ、これやってないやん。ちょっとやっとくわ、みたいな感じで。
ひどいじゃん、なんか。逆にひどいじゃないか。
俺がやらねば誰かやる。
誰かやる。誰かやらなくても誰かやる。
タルコフにおいては石橋を叩いて渡るエイチャルさん。なお、リスナーからしたら石橋を一輪車で走れと思ってる。
一輪車。
50歩一歩。いや、50歩と一歩はだいぶ違うね。うん、
いや、でも、
いや、50、いや、待って、50歩100歩も50歩の違いですよね。50歩一歩だと49歩の違いですから、
うん。
それは、ね、なんだろう、どうなんだろうね。
え、どうなんですか、それは。
50歩100歩。違いはあるが大差がなく似たり寄ったりだそうですけど、実際50歩と100歩はだいぶ違うような気もしますよね。
10歩と100歩は違うけど、
まあ、でもあの、例えば1050歩と1100歩はあんまり変わらないような気もしますけどね。
1050歩と
1050歩と1100歩、
1100歩、うん、そうね。
これさ、
うん、
人間の感覚ってすごい不思議なもんでして、
うん、
例えばさ、
うん、
なんだったっけ、1万円のものが1万5000円になったらさ、
うん、
めっちゃ高くなったって感じるじゃないですか。
うんうんうん。
ね、1万円する、まあ、品物があったとしますわな。
うん。
だあと5000円足したら、もっとええもん買えますよってなった時に、
うん。
5000円はちょっと高えなとか、そのゲームとかでさ、あの、9800円で売ってるのが、
うん、
その、デラックスエディションだと、1万5000円みたいな感じだったらすげえ高く感じるじゃないですか。
うん。
でも、例えばさ、うん、なんでしたっけ、100万円のね、自動車を買うときにさ、
うん。
3万円足したらカーナビつきますよって言われたら、
うん、
やっぱ3万ならええかみたいな感じになったりしません？
そうそうね。
そうなんですよね、うん。これ人間心理不思議ですよね。そう。だから、なんだったっけ。そんなん言ったら、10万1千と10万5千もあんまり変わらないみたいなもの。まあまあまあ。そう。だからこれね、人間心理としてとても不思議なものでございまして、その実際の金額よりもその割合で高く見える。10円の、じゃあ100円のお菓子と200円のお菓子で200円のお菓子は高く感じるじゃないですか。
うん、うん。
ね。そう。でも100万円の車で3万円のカーラ見つけようと思ったら、あ、安いなって感じるっていう。
やばいな。
そう、人間の感覚って不思議ですよね。
うん。
まあ、そんなね、感覚的な部分っていうのもね、うまい棒の値上がりは許さん。あー、うまい棒、そう、うまい棒が10円がね、
15円。
チロルチョコが10円が20円になって、高なったなーって感じるけどね。不思議なもんです。ということでですね、掲示板とか来てたりすると、それを読んでいきたいと思いますが、
うん、
お、サンミッシェルさんからいただきました。マジトンプーさんからいただきました。ありがとうございます。マジトンプーさんには、文図をプレゼントしたいと思うんですが、マジトンプーさんまだコメントしてないかな、いないね。まだいないね。いないね。
おぉ、いないのか。
いないね。皆さんこんばんは。こんばんは。RPG を比較的多くしてプレイしているサンミッシェルです。はいはいはい。私が格言でイメージして しましたのは、まだ大丈夫はもう危ない。あ、これわかる。まだ大丈夫はもう危ない。あと少しでレベルがある。あと少しでお金が貯まる。あと少しで敵を倒せるなどなど、つい無茶をして何度失敗したか。ゲームだけでなくリアルにも通じると思っております、仕事でも私生活でも安全第一。皆様はゲームから学んでリアルに生かしていることはありますか？それでは。そう、まだ大丈夫はもう危ない。これはね、よくわかります。まだいけるはもうやばい。
まだいける。
はい、これはね、アリスさん何分ずかな？
100かな。
100、はい、じゃあ、
100が最高？
100 最高です。100、
じゃあ50かな。
50、はい。だからマジトンポさんには、うん、100分ずプラス50分ずを差し上げます。
うん、
はい。あと帰ろう、帰ればまた来られるから。あー、これもね有名ですよね。そう、まだ大丈夫はもう危ない。まだいけるはもうやばい。これね、最近やってるゲームでもよく感じます。そう。ね、ありがとうございます。
最近やってるゲーム。
最近やってるエルデンリングナイトレインっていうゲームでもよくあります。
あの
エリアが狭まってきて、ね、はい、エリアのギリギリのところでボス倒して、あと体力的ミリ残りでもエリアが狭まってきてる。このまま倒せるか、それとも、逃げるかみたいな。倒したら経験値うまいけど、死んだら元も子もないみたいな感じで挑戦して、ぶっ殺されて、ね、レベルダウンして大損を解くっていうことがよくあります。逃げとけよかったみたいなことで、ね、よくあります。そう、まあ、そんなね、そんなゲーム体験ができるっていうのもね、うん。いや、これでもね、あれですよね。ゲームの標語で言えば、
うん、
レベルを上げて物理で殴る。ね。あと何でしたっけ、このね、なんだったっけ、サンミッシェルさんに通ずるやつでさ、
うんうんうん、
ね、そんな装備で大丈夫かっていうのもね。
ああ。
で、有名ですよね。
うん。
レベルを上げて物理で殴るも、これもね、ものすごい有名ですよね。
有名なのかい？
そう、有名です。何でしたっけ？ね、昔あったラストリベリオンっていうゲームがございまして、
うん。
うん、めっちゃ、そのラストリベリオンっていうゲームがあって、うん、一応ですね、そのゲームには、 いろんなその属性とかがあって、うん、敵の弱点の魔法を放ったらダメージ与えるみたいな感じだったんするんですけど、
うん、
その属性がですね、うん、複雑すぎて、
うん、
炎、氷、雷、光、闇とかはまあまああるじゃないですか、普通の RPG でさ、
うんうんうん
う
ん、
さらに銅、鉄、銀、ミスリル、アダマンの素材属性に剣、槍、斧の属性3属性が、組み合わされるって言って、さらにそっから個別の属性で全20種類も属性があってで、ね、作品内にその弱点などのヒントは存在しないんですよ、
うんうんうんうんうん、
だから弱点属性つければ大ダメージ与えれるけど、
うん、
失敗するとクソみたいな、ダメージどころか効かないみたいな感じの、
うん、
で、そんな属性が大量にあるにもあるんですが、
うん、
ただこのゲームですね、そのレベルを上げることによってプレイヤーのステータスがめちゃめちゃ伸びるので、
うん、
そんな属性考えて、ヒントもない属性考えてこねくりするよりは、
うん、
レベルを上げて物理でなければいいっていうねそう、だから、結局属性魔法とかで頭を使って攻撃するより、
うん、
ちょっとレベルを上げれば一気にステータスがモリモリって伸びていって、
うん、
普通に物理攻撃で殴ったらあっさり敵が倒せるようになるっていうことでして、
お
ー、そう、なんか指数関数的なレベルで能力が上がっていくので、
うん、
はい、ね、そんな感じでですね、もうゴリ押しにできているっていうね、過激な成長バランスのために、そうだからレベルを上げて物理で殴ればいい、何々が倒せません、どうすればいいですかっていう質問に対して、普通は、うん、普通の攻略だったら、うん、この敵には何々の属性が弱点なので、この属性魔法を使って攻撃をすると有利に叩くことができますよ、
うん、
みたいな攻略法が上げ、よくね、解説されるじゃないですか、
うんうん、
このボスが倒せません、どうすればいいですか、あと2、3個レベル上げましょう、そしたら倒せるようになります
すごい、
レベル上げればいいですそうね、これはね、もうレベル上げて物理で殴るっていうね、有名なやつでございます。
物理すぎる
ね、レベル上げて物理で殴る、yes、 まあでもよくあるパターンですよね、ゴリ押し戦法ではございますけどね、
うんうん、
ということで、そう、ゲームね、の中でも、用語とか、そういったのもね、ちょろちょろ出てくるような気もしますけどね。さあ、ということで、マシュマロの方も、ちらっと、見ていきましょうかね。
はい、
あ、コミューシちゃん、キャー、遅刻、ちょうどです。遅刻してないです、ちょうどです。
そうです、ちょうどですね。
ちょうどです。
大丈夫ですよ。
大丈夫ですよ。ということで、順番に来てるやつ、読んでいきたいと思います。マシュマロの方ですね。エイチャルさん、アリスさん、こんばんは。
インターネ
ットの海に生息するウミウシです。はぁ、何ウミウシちゃんなんでしょうね。
なんでしょうね。
私の座右の銘は、その場に留まるためには、全力で走り続けなければならない。おぉ、という鏡の国のアリスに登場する赤の女王のセリフになります。流行や情報に左右されるインターネット社会では、置いていかれないためには自分自身が進み続けなければならないという解釈をして日々を生きています。皆さんは乗り遅れちゃいけないと思ったことは最近ありましたか？あったら教えてください。あ、これすごいね。その場に留まるためには全力で走り続けなければならない。かっこいいな。
マグロっぽいな。
ね。生きるためには走り続けなければならない的な。
いや、なんかか、ほら、マグロってさ、はい、うん、常に泳いでないと死んじゃうじゃん。
もう、はいはいはい。
それでさ、水族館とかでさ、
うん、
こう、ぐるぐる回ってるじゃん。
はいはいはいはい。
なんか同じところにずっといるんだなって思ってたんだけど、そんな感じが。はい、
ね。 あ、でもあれですよね、その、何でしたっけ、今の立ち位置をキープするために、
うん。
流行を追い求め続けないといけないっていうのは、まあ、あるでしょうね。
うん、そうだね。
例えばアーティストさんなんかも、何でしたっけ、うん、作曲家、アーティストに楽曲を提供している作曲家さんなんかも、うん、その昔の音楽だけじゃなくて、最近の流行に沿った曲を提供しないといけなくなるわけじゃないですか。
まあそうだね。
ね。でもその作曲家としてのその立場をに居続けるためには、
うん、
ね、日々のものをこう全力で、やり続けないといけないっていうのを。いやー、うん、これは、
うん、
素晴らしいね。
素晴らしいですね。
はい。
じゃあちょっと200いこうか。
おい分図、200分図。はい。
はい。
じゃあ、うみゆしちゃんには、おい分図で200分図プレゼントいたします。いやー。じゃあ、続いて、もう一つ、マシュマロから来ています。よろしくお願い、読みますね。HR さん、アリスさん、リスナーの皆様、こんばんは。どうも、
こんばんはです。
さて、今日のお題、ことわざ、格言、座右の銘ですが、私が寝た後に、名格言を作るとは、さすがは HR さんですね。さて、私の好きな格言、捏造ですが、死して屍拾うものなし。ほうほうほう。これは昔の時代劇。
死して屍拾うものなし。
時代劇に必ず入っていた文言の一つです。私の人生観そのものなのです。ほうほうほう。昔のアニメや時代劇、ドラマ、夢があったような気もしますね。MC のお二人は達成したい夢はあります、ありますね。すみませんでした。でも、あえてお聞きします。達成したい夢は何ですか？私は自分の絵の向上です。ほうほうほう。とうとう今日、梅雨の洗礼を受けました。蒸し暑さが不快な季節が来ましたね。アリスさんのお体がかなり心配です。生きてください。この、待って、生きてくださいがこれ。
はい。
ちょっと名言に聞こえた。生きてください。
え？
生きてください。
何の名言に聞こえたの？
最近流行りの乗り越えてくださいの。ね、最近暑くて辛いかもしれませんが、生きてください。
生きてるよ。めっちゃ生きてるよ。
ね、なんだっけ、エルデンリングナイトレインの有名な乗り越えてくださいです。
乗り越えてくる。
乗り越えてくる。最後にね、これいろいろなティップス書いてるけど、今作は歯応えがあり、何度もゲームオーバーを繰り返すかもしれませんが、リムベルトでの経験と学習を駆使して、乗り越えてください。
乗り越えてください。
ね。ねえ、ななやさんの耐えてください。耐えてください。ね、生きてください。
じわじわ来ちゃった。
じわじわ来るね。耐えてください。これもね、有名ですよね。それは呪いの言葉だった。ナイトレイン乗り越えてください。エルデンのダウンロードコンテンツは耐えてください。おかしくないか、フローマン。あ、大公開時代オンラインでもあったな。公開者ならではのバイタリティでうんざらかんたらあったね。
そんなのあった？
あった。
何それ？
公開者の、なんだったっけな？これだ！大公開時代オンラインの、質問で、資金も物資も底をつき、助けを求めようにも周囲にプレイヤーキャラクターが見当たりません。出航しようにも強力な NPC 海賊に阻まれてしまいます。
思い出して、
はい、この質問に対しては、公開者ならではのバイタリティでこの境地を乗り切ってください。この窮地を乗り切ってください。
なんかさ、ちょっとさ、もっと聞いてるとさ、
はいはい、
僕、就職活動してるんだけど、お嫁ネームになんか似てるよ。
ね。
あの、厳選な、選考の結果、
はい、
あの、ご期待に添えずって言って、それで、あの、今回不採用となりましたと、それで、あの、アリス様の、あの、ますますの
ご
活躍を、お祈り申し上げますってお祈りがつくんだよ。
これいいな、公開者なので、あの、バイタリティでこの窮地を乗り切ってください。例えば、
乗り切ってください。
フレンドリスト上のお知り合いへのテルや、他のプレイヤーを検索するなどの方法をご検討ください。ゲームマスターをお手伝いさせていただくことはありません。だそうですね。
うん。
いや、これね、公開者ならではのバイタリティ。
乗り切ってください。
懐かしいなぁ。あったね、確かに。これはね、名言ですね。名言なのか名言なのかわかんないですけどね。はい、本日は体調不良のため早々にお休みしていると思いますので、バトロワさんは、ご飯さんがいらっしゃいましたら、ご飯さんにベットさせていただきます。それではおやすみなさい。X でした。X さん、ありがとうございます。X さんに。
お疲れ様です。
100分図お送りしておきたいと思いますが、アリスさん、追い分図はどうしましょう？ X さん。
リチャラさんから笑ったからね。
はい。
80いこうか。
80いっときますか。90足す80はいくつ？
90足す 80?10、7、100、70?170、
はい。
え ?90?
90足す80が170合ってる。はい、OK。
え、なんで90なんだ？
なんでしたっけ ?31,091 分図だったから。
あ、なるほど、なるほど。
それに80分図を出そう。
あ、なるほど、なるほど。そっかそっか。足すのがあるんだね。
そうそうそう。です。ということでですね、次、もう一個か。はい、来てますね。
うん。
どれだ？ちょっと待って。今スクロールがえらいことになってる。よいしょ。よっ。はい、というわけで、もう一つ、来てますね。エイチャルさん、アリスさん、皆さん、こんばんは。どうも、
こんばんは。こんばんはです。
私の、これなんて読むんだろう。ごめん、漢字が読めなかった。
掲示板
じゃない、あの、マシュマロだ。マシュマロなので、ちょっと待ってね。私のことわざ、あ、ことわざか。私のことわざ、格言はありませんが、座右の銘ならあります。ほうほうほ
う。うん。もうしてみよう。
思い立ったが吉日。ならば、その日以降はすべて供述です。トリコという漫画から、頂戴いたしました。葵より、あ、葵さんか、葵さんだ、赤身子葵さん。
うん。
思い立ったが吉日。なら、その日以降はすべて供述、うん。なので、もう、思い立った日に、すぐ実行しないといけないっていう格言なのかな、これは。
なるほど、なるほど。
ね。いや、思い立ったが吉日って言いつつ、あの、結局実行しないことってあるじゃないですか。
うん。
だそれをさらに詰めていくって感じなのかな。いいね、いいね。ね、まずとりあえず100分図をお渡しして、そう。これもね、いいね、確かに。思い立ったが吉日ならば、その日以降は全て供述。ほうほうほうほう。
思い立った日はすべて吉日なんだな。
思い立ったが吉日、その日以降はすべて供述っていう言葉があるみたいですね。うん。うん、いや、まあ、これは、ね、確かに、その思い立ったが吉日、思い立ったにもかかわらずやらないってことありますよね、これ。
うん、そうだな。
ね。何か、まあ、思い立ったら吉日自体は何かを始めようと思ったらすぐに実行に移すのが良いっていうやつなんですけど、ね、それに、まあ、それに、それ、その日以降は全て教授という言葉を付け加えることで、行動の遅れは機械の損失につながるという強いメッセージが込められているんですね。
ね、いいですね、いいですね。まあ、使い方としてはね、思い立ったが吉日、その日後は全て供述だ、今すぐダイエットを始めようとかさ。まあ、善は急げに近いものなのかもしれないですね。
ああ、そうだ、善は急げに近いな。
はい。いや、これはね、やっぱ、ね、ピンときますね。
うん。きますか。
公営の GM、公開者のバイタリティでこの、窮地を乗り切ってください。運営が助けることは一切ありません。まあまあ。そう、実際に、ね、公開者ならではのバイタリティで検索したら、そのね、Q&A 出てきますからね。
おぉ。
そう、思い、でも思い立ったにもかかわらず、やってないことよくありますから、ね、うん、私なんだったっけ、私の中では、明日やるこ、なんだっけ、明日やることは今日やるな、うん、みたいな。
ああ。
明日の俺がやる、みたいな。明日の俺がやる。ってずっと言ってるような気がしますけどね。
明日の俺が
やる。
明日の俺が。
やらないんですよね、これほんと。感じでですね、これは俺からの追い分図しときたいな。
はい。
うん、俺からの追
い。どうぞ。
追い分図。いや、明日の俺って言ったら、しばくぞ今日の俺って。これ。ちょっと待って、白ご飯さんのそれもちょっと分図あげたい。あ、葵さんには、私から追い50分図あげときます。はい。で、白ご飯さんに、それちょっとね、俺ね、ちょっとね、100分ずあげていい？
いいよ。
ね、なんだったっけ、しまくぞ去年の俺っていうことが俺よくありましたから。しまくぞ当時の俺みたいな、ね。昔のさ、
うん、
モデルをその、いじったりしてるときに、
うん、
お前、これ、なんでこんなことしてんだ、ちょっとお前当時の俺許せねえみたいな感じのね。これはマジでよくあります。当時の俺許せねえはよくありましたね。
うん、うんうんうんうん。
ですです。あったね、 3D モデル制作会人、そう、当時のなんで俺こんなことしてんの、ちょっと待てみたいな感じでね、延々と悶々としてたってことありました。はい、ということでですね、続きましてもう一つ、マシュマロですね。エイチャルさん、まあ、アリス様、座右の銘の座右って何やねんとお思いのリスナーの皆様方、良い夜をお過ごしと思われます。昨日、万博行って疲れ気味なので、今日は何も思い浮かびません。ほうほうほう。
万博。
エイチャル様はアリス様のお名前を使用されて、工房も筆の誤り、その道に優れている人でも時には失敗する、のようなことわざを。アリス様は、エイチャル様のお名前を使用されて、飛んで火にいる夏の虫。自分から進んで災いの中に飛び込むようなことわざを。MC って考えてください。
なんと！
リスナーならきちんと考えろですって疲れているんです。あとは、野となれ、山となれです。良い夜を。ということです。ほう。アリスさんの名前を入れて、工房も筆の誤り。うん、難しいぞこれ。
エッチャールも
飛んで火にいる夏の虫。俺の名前を入れて
飛んで火にいるエッチャール。
そのまんまやんけ。そのまんまやんけ。いや、まあまあ多分だいたい合ってるかもしれないけどね。飛んで火にいる。
変えようがなかったんだもん。
ね、なんだったっけ、崖に飛び込むエイジャルとか。はい。
ノルマを果たすエイジャル。
いや、俺自らノルマ達成してないからね、これ。
アリス。ユイラね。
アリスさんの、
うん。
ア
リスさんも
工房の筆の誤り的なやつね、難しいな。
なんかねえとあれあれ
ん？
ああ難しいなこれ。いやむずいなこれ。普通に考えて、
うん、
いや、うん、アリスさんがなんか得意なことってなんだろうな。
お絵かきとか、
うん、
なんだ。なんだ？どんなこと？
ね、そのままは草、ね。そういう意味だったらアリスも筆の誤りっていうのはありそうですけどね。まんまやんけって話です
。難しいよね。
難しいですよね。難しいなこれは。難しいね。
うん、
はい、ということでこれは何でしたっけ、多分白ご飯さんだと思うんですけど、白ご飯さんはこれは何、考えてないので、まあ、さっきの百分図で、プラマイゼロということで、はい、プラマイゼロというかさっきの百分図、はい、あとは野となれ山となれなんとかなれってやつですね。
とどこにでもなーれって。
あ、
もう
アリスのアリスの寝落ち、アリスもう寝落ち。ね、アリスさんの面接のみゆきちゃんの趣味特技の欄はお絵かきですかっていうことではございますが、どうなんでしょうね。
ん？
ね、アリスさんの面接のみゆきちゃんの趣味や特技の欄とかがあったら、
うんね、あ、面接の？
うん。
面接の特技は、そうだね、イラスト描くとか、うん、特技？特技ってなんだろう？人と話すこと？そんな感じで、お願いします。
ね。じゃあ続いて、地天使キルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
さて、ことわざ、格言、座右の銘ですが、自分は、信じるものは自分で探せ。バイ、ソリッドステスネーク。
お
ー
お
ーおー。一宿一般の恩義。ちょっとした世話になること、またちょっとした恩義でも忘れてはいけないという戒めの言葉。元は賭博の言葉で旅先で一泊泊めてもらったり、一度食事を恵まれたりするいいから、らしいですね。じゃあ、賭博じゃない。吐くとか。ん？
ん？
あ、吐くとですね。賭博で世渡りをしている人らしいですね。
バクトね。
バクトですね。バクトは失礼しました。
見てないけどわかる。
命は大事にしなよ。大事にすれば一生使えるから。使えるかな。これはマッコイじいさん。エリア88のマッコイじいさんらしいです。
それそうなんだ。なんとなく三つおってついてもわかるぐらい感じがする。
ね。いやでも、信じるものは、信じるものは自分で探せ。ああ。いや、何でしたっけね、メタルギアソリッドって結構ね、
うん、
名言があって、
うん、
何でしたっけ、なんか敵のさ、
うん、
レックスっていうロボットの弱点のことを、
うん
うん、その、うん、制作した、オタコンって人が、
うん、
なんで何だっけ、こんな弱点を残してたんだっていう質問に対して、弱点がないメカなんて IQ がなくてつまらないだろみたいなセリフがあったっていうね。
うんうんうん、
ああいうね、いいよねって思ってね。
なんかよく聞くよね。
そう。弱点。まあ、弱点が IQ。まあまあまあまあまあね、 ね、有名なやつですよね。だから、完璧超人よりも、どこか一つかね、一個か二個ぐらい、なんかね、弱点があった方が、やっぱ可愛らしく映るものなんですよ。
そうだね。
そう思いませんか？
完璧な人間なんていないってやつだね。
そうそうそう。めちゃめちゃ完璧かと思ってた、ね、キャリアウーマン的なぜ、ね、メガネクイーンなお姉さんがさ、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い白鳥みたいなくしゃみしたらさ、
めっち
ゃ、ヘクチみたいな、くしゃみしたら、ね、助かるやん？
いや、別に助からないよ。
そうか。
助かる人いちゃんさんぐらいだよ。
いやいやいやいや、誰もが助かると思いますけどね。だってバチバチのね、かっこいいお姉さんがさ、
かっこいいお姉さんが、
かっこいいお姉さんがヘクチみたいな感じでくしゃみした、クチンみたいな感じでしたらさ、いやこれ助かるでしょ。
いや、特にたくさん助からない、僕は。
ね、俺もうガタってなります。
わかるけど、エッチャーさんがガタするのはわかるけど。
ね、ね、ガタって、ね、見たら、その人は何事もなかったようにね、何かって、やるんですよ。しれっとした顔でさ。
なんか一人でドラマ展開が行われてるから、しばらく聞こうかなって思ってるよ。
アリス様には悪いが、それは助かるそうですよ。いや、もう白マンさんも助かる。いや、まあ、いわゆるギャップ萌えってやつですね。ギャップ萌えですよ。だから、その人のイメージとはやっぱ違うものっていうのをね、見せられると、それは誰しもがときめくものなのかもしれません。さあ、ということで、どうされました？
ちょっと笑った。
そう、そういえばさ、座右の銘ではないですけど、何でしたっけ、水も滴る変態男マーク3
とは何ですか？
これ、いや、これね、何でしたっけ、俺がさ、学生時代に、雨に濡れてさ、何でしたっけ、雨でびしょびしょになった状態を友達とかね、面白がって、見て俺、水も滴るいい男だろって言ったらさ、いや、お前の場合、水も滴る変態男マーク3や、みたいな感じでさ。
マーク 3?
マーク3のマーク3どっから出てきたみたいな感じ。
2は？
いや、わかんない。
2が気になりますね。
ねえ。水も滴るいい男。そう、っていうね、ツッコミから、来た格言でございます。水も滴る変態男マーク3です。そう、これはね、あれなんですよ。水も滴る、いい男は、水の滴るいい男は、まあ、色気のある男性を指すらしいです。
まあ、そうね。
ね。ただ、何でしたっけ、色気の、変態、色気のない人が水が滴っても、それはただの変態、変態人が水に滴ってもただの変態なんですよ。
辛い。ね。
はい。まあ、こんな感じで、そういったのをちょっと思い出して、ついついアリスさんに、水の滴る変態男マック3って
謎だったよ。謎のメッセージだったよ。僕あれにどうリアクションしていいか、すごく悩んじゃったんだ。
格言です、格言です。
格言。
学生時代から変態だったのか。いや、いや、もともとこの HRR の H は変態って意味じゃなかったですからね。
そうだったよね。
そうそうそう。まあ、いろんな。
ハイパーロリロリでもないよね。
まあ、いろんな意味がある。いろんな意味がある。後付け。いやー、人間、後付けしていきましょう。人間、
後付け人生。
後付け人生です。何事も、ね。マーク3って付くだけで実、着実に進化している感が出てますね。いや、 や、多分響きだけで勝手にマーク3って言っただけだと思いますけどね。
うん、
水の滴る変態男マーク3って日々本当にその誤飲だけでそいつは言った記憶、うん、言ったような気がします。
うんうん。
ですね。そうだから、そのね、昔ながらの格言っていうのはね、謎ですよね。ロリロリだと逃げなきゃ。ロリロリだと逃げなきゃ。ハイパーロリロリ。
ハイパーロリロリ。
ハイパーロリロリです。つばきちゃん逃げてー。つばきちゃん逃げて
ー。でも自ら逃げてっていうのも不思議な感じがする。
まあまあ確かに。まあ、私はね、あれですよ。だから逃げてって言って、紳士的な振る舞いです。紳士的な。
え？
紳士的な振る舞いです。
紳士的な、なんだって？
紳士的な振る舞いです。
逃げてって？
逃げてって。はい。
俺変態だから逃げてって。
そうそうそうそうそう。
恐ろしいな、なんか。
ね。海内ちゃんさんが結構たくさん持ってるそう。海内ちゃんは身長高いからロリではない。まあ、私はね、あれですよ。ロリも好きなだけです。もうです。もうです。変態という紳士も格言かもしれない。あー、変態という名の紳士、確かにね。
そうだね。格言にしていいのかわかんないけど。
いや、これはでもあれですよね。変態じゃないよ。仮に変態だとしても変態という名の紳士だよってね。いや、これは、ね、何でしたっけ？ま、これね、もともとギャグ漫画日和だったかな。
おう。
ギャグ漫画日和の熊吉くんの名言ですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。違うよ、
ここはいつも警察に捕まるやつ
だよね。そう、いつもね。熊吉さんのね、違うよ、僕は変態じゃないよ、僕は下半身を露出されてると何か興奮することに気づいただけなんだ、変態じゃないよ、仮に変態だとしても変態という名の紳士だよこんなことでいちいち警察に言われたらもう僕トイレとか家でしかパンツ脱げないじゃないかって
ぜひそうしてくださいって感じ
ぜひそうしてくださいってまあ、つまり、ね、紳士だとしても変態であることは、なんだ変わりがないっていうね。
うん。
ですね。はい。文図たくさん持ってるリスナーのトップ5とか、所持、5と、所持文図を知りたい、そうですが、
うん。
俺、だいぶ持ってると思うよ。俺、166,140文図。
そんなに持ってんの？すごいな。まあ、そりゃそうだよね。
そう、私は、あれです
ね。配信者がね。
うん。
うん。ずっとこう配信してるもんね。でも、すごいね。
で、白ご飯さん。白ご飯さんは、白ご飯さんが10万超えですね。
うん。
で、つばきちゃんが、頭一つ抜けております。
おう。
つばきちゃんは、ねえ、
30万ぐらい。
かわいいみるさん、こんばんは。変態も紳士も似たような生態してるから、みるちゃんいらっしゃいませ、こんばんは。
いらっしゃいませ。
はい、白ご飯さんは10万分ず。さくらさん、3万8000だね。
つばきちゃんは？
つばきちゃんは、びっくりしますよ。
30万？
つばきちゃんどこだ？つばきちゃんどこだ？つばきちゃんどこだ？つばきちゃんどこだ？つばきちゃんどこだ？つばきちゃんどこだ？
あ、つままないと見えないの？
いや、右クリックしないと見えないんですが。
あ、なるほど。
そう、地面にいると、他の人、つまんじゃうから。あ、いた。
うん。
つばきちゃんは347,268分です。持ってます。ですです。
うどん3杯だね。
うどん3杯。
すごい。
私は、うどん食すのだ。いっぱい食べてください、ふみゆしちゃん。うどんをいっぱい食べてください。17,094分ず持ってます、ふみゆしちゃん。はい。まあ、ね。つばきちゃんはね、なんかスロットで、めっちゃかけた時に大当たりしたんですよね。
うんうんうん。
ジャックポット、連チャンで当てたっていう感じでございます。
すごいね。
座右の銘、お、みるちゃん座右の銘はございますか？いい座右の銘、名言、格言、オリジナルでも OK ですよ。ことわざでも OK ですよ。
誰かのことでもいいよ。
誰かの他の人のとかアニメとか
で、ね、でもいいよ。
アニメとかゲームとかでもね。そう、一時期5万スロットしまくった。そうですね。あれでも5万スロット今できないんじゃないかな。もともと上限1万スロット。ね。もともとは死ぬこと以外かすり傷でした。あー。
お
ー。いや、これ有名ですね。しなやすですよね。しなやす。
しなやす
。死ぬこと以外かすり傷は、ね、死ぬこと以外は大したことない。
誰の言葉なの？
これは、著書らしいですね。箕輪厚介さんの、うん、著書、死ぬこと以外かすり傷で広まった。そうですね。まあ、最前線で活躍する起業家の著書を数多く手掛けてきた、人が、仕事術や新時代の働き方を紹介した内容でベストセラーになったらしいです。死ぬこと以外かすり傷ですね。
いい言葉だな。
で、もともとは死ぬこと以外かすり傷だったのが、欠席ができるようになってから、そんなわけあるかーって、なりました。なるほど。これ、アリスさん、何文ずいきましょう。面白すぎ
る。そんなわけあるか？
そう、欠席ができるようになって、そんなわけあるか。
これはね、ちょっと、80で。
80文ず。
はい。いやー、お気持ちわかります。
はい、じゃあ、みるちゃんには、80文図お送りしておきます。はい、座右の銘は、つばきちゃんが、アリスちゃんはうちの支え、だそうです。
なんで？ちょっとときめいちゃうじゃないか。
格言、らしいです。
格言？
あ、ミルちゃんが死ぬこと以外かすり傷、かっこ欠席を除くが悲しい。あ、
ミルさんが20プラスしておくれ。
追加で20分ず、おい分ず。はい。
欠席。単席か？
あ、
欠席か？
欠席ですね。アリスちゃんはとても可愛いからわかる。だそうです。
どうしよう。
ウミウシちゃんも可愛いよね。
ウミウシちゃんも可愛いよ。
アリスちゃん、うん、ウミウシちゃんが、デビューしたら、ぜひぜひ、アリスちゃんとウミウシちゃんの、ね、限定コラボとか、
うん。おー、なんか一緒に歌っちゃったりするか？
ね、ちょっと気になりますよね。
アリスちゃん。踊っちゃうか？
アリスさんも一回作りましょう。それ以外の痛みに強くなれますよ。の
いやー、僕ね、うん、肝臓の中の、うん、胆管があるじゃないですか。
はいはい、
胆嚢のね。
はい、
で、胆嚢の胆管って肝臓の中にブワーってこう入ってるんだけど、うん、肝臓の右側だけが胆管パンパンに腫れてるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
それで、お医者さんに、これちょっと気になるからって言って、うん、で3ヶ月後に来てねって言ったけど、変わらないねって言って、また3ヶ月後に来てねって変わらないねって言って、なんかこういうもんなんだねって言われた。
ちなみに、つばきちゃんがうちにはプラスなかった。ね、白ご飯さんは私にもプラスなかった。白ご飯さんは俺から100分ず送りました。
うん、じゃあ、つばきちゃんは、うん、アリスちゃんのことをよく言ってくれたのでね。うん。じゃあ60いこうかな。
60、はい。
うん。
はい、じゃあ60分ず、ね。つばきちゃんにとっては焼け石に水かもしれませんが。
そうなんだよね。すごいよね。ね。正直言えばすごい。
そんな、いいんですか？よし、んだら、アリスさんと、ウミウシちゃんが、はい、踊る動画を、うんうん、作りましょうか。
やったー。
いいね、いいね。いいよ、いいよ。 うちはあまり言わないぞ、人に感謝なんて。
ほうほうほう。
まあ、なんか、ウミウシちゃんの衣装がまだ、完成してないですけど、あれでしたら、アリスさんとウミウシちゃんで、なんかおソロの衣装を着てさ、
うん、
お顔はできてるからさ、とりあえず、おソロの衣装を着て、なんか踊らせるっていうのは、どうだろう、うん。
踊らせてください。
いいね、いいね。
踊っちゃうぜ。
ということでですね、私は礼儀正しく清らかにいつもエイチャルさんにありがとうって言ってますの、ね、で、うちも踊らせ、あ、つばきちゃんも踊りましょうか、踊らせましょうか。じゃあつばきちゃんと、ウミウシちゃんとアリスさんで、なんかおそろの衣装着て。
つばきちゃんも VTuber だったら OK かなと思うんだけどな。
ね。元人さんが陣痛ってどのぐらい痛いのって聞いたら、股間からスイカが出る感じって答えられましたが、どう思いますか。
辛い。
怖い。
ラムネ食べます。
さあ、ということでですね、格言。やたらと割のいい仕事は用心しろ。ね、前払いオンリーの仕事は用心しろ。
前払いオンリー怖いな、なんか。考えるだけで怖いです。
アーマードコアあるあるですね。騙して悪いが。
アーマードコア？
そう、アーマードコアで、騙して悪いが仕事なんでなってい
う。おー、なんか怖い。
有名な、騙して悪いがっていうね、有名なセリフでございます。よく来てくれた。残念だが。ね。そう。
依頼。熱いよ。
まあ、これはね、そう。部屋のドアはロックした。悪いがお前を殺すのが俺の受けた依頼なんでな。じゃ、俺は帰らせてもらうとかさ。
おー。ね、
よく来たな。よく来てくれた。残念だが目標など初めからいない。騙して悪いが仕事なんでな。死んでもらおう、みたいな。騙して悪い
が。
そう。だから、アーマードコアシリーズで、
うん、
なんか妙に内容が簡単で、かつ、うん、ミッションの賞金が前払いのやつとかね。
うんうんうんうん。
そういったのは、そう。
うん、
依頼文から、まあ依頼のね、情報が少なかったりとか、報酬が依頼内容に対しては割高だったり、もしくは前払いだったりとか、
うん、
で、共闘を依頼されるパターンとかも、大抵裏切って、裏切られるとか。
怖いよ。
ね、アーマードコアあるあるです。
あ、なるほど。
ということでですね、格言、霊呼びつもりは強い。霊呼びつもりは強い。
何？
霊呼びつもり。
霊呼びつもり？
うん、そう、霊呼びつもりっていう、そのカタツムリのモンスターがいるんですよ。
うんうん、
で、そのカタツムリは、基本的にその、隠れてて、
うん、
霊体を召喚して、その霊体に戦わせるっていう、
うん、
モンスターでして、
うん、
で、その霊体を倒したら、そのカタツムリ自体は、もう何にも攻撃してこなくて、うん、めっちゃ弱いんで、ボコれるんですが、
うん、
ボコれるんですが、
うん、が
唯一、飛びつき攻撃だけ持ってて、それが妙に強いっていう。飛びかかって抱きついて、
うん。
チューチューされる攻撃があるんですよ、カタツムリに。で、普通だとその攻撃は絶対に食らわないんです。そんなん食らう前に倒せちゃうんですけど、
うん。
ナメップしてたら、突然飛びかかられて、即死級のダメージを食らうっていう。強い。そう、格言。俺はフロンティアで第3位でガンランスなんだよ。
それ格言なの？
いや、これ格言ですよ。これもともとパトリック・コーラーさんの名言をもじったやつですよ。
ん？
ガンダム、ダブルオ
ー。ああ、なんか懐かしい。懐かしい。そうだ、思い出したよ。
そう、
なんだっけ、パトリックくん。
パトリック・コーラザワの、ね、なんだったっけな、
思い出したよ。
なんだったかな、元の、
元の、俺はスペシャルで2000回で模擬戦なんだよですよ、ね、元のセリフは。
俺はスペシャル
で2000回で模擬戦なんだよ、ね、だから俺それをもじって
。何のシリーズだっけ。
これあの、ガンダム00の最初ですよ。
00か。
そう。で、最初で、その、何でしたっけ、刹那にボコされた時に、俺はスペシャルで2000回で模擬戦なんだよって言って。
そうだそうだそうだ、そうそうそう。ちょっと思い出したよ。
それをもじって俺はあの、フロンティアで第3位でガンダンスなんだよ。はい。歯医者さん、痛かったら言ってくださいね。騙して悪い。格言としては、デック&デックやったね。おみちゃんさん、そろそろ寝ます。HR さん、アリスさん、おやすみなさい。おやすみなさい。
おやすみなさい。
ということでですね、掲示板もこの辺かな、こんなところ、マシュマロも、こんなところ。ということで、はい、本日のお題のコーナーでした。
はい。
それでは、今から皆さんに、コロコロ試合をしてもらいます。いや、これ、コロコロ試合っていうのも、ちょっと名言だよね、これ。
名言なのかな？
コロコロ試合。
定番って感じ。
まあ、定番。あの、ほら、あの、コロ試合って言ったら、YouTube 君に怒られそうですから、うん、ね、コロコロ試合をしてもらいたいと思います。なんだって。
なんだって。
YouTube でコメントいただいている方、あなたのアバターが画面の下に登場しております。そのアバター同士で、今からバトルを行っていきます。最後まで生き残った方に後を足で使える500ブンズが送られます。ただ、水曜日、レイブンズナイトのこのお時間だけは限定で、誰が優勝するかを予想してもらいます。はい。ベットしてもらいます。見事優勝者を的中させた方には、300分ずが追い分ずとしてプレゼントされます。ぜひぜひ、さあ、誰が勝つか、かけた名言、なんだって、バジトンブさんが大丈夫？ファミ通の攻略本だよ大丈夫？ファミ通の攻略本だよ。
いや、そうはね、ミウシちゃんだと思うんだ、僕は。
ね、アリちゃん、椿さんがアリスさん。ねえ、アリスさんはミウシちゃん。
うん。
じゃあ、ファミ通の攻略本か。なんだったっけ、FF タクティクスの、ね。
うん。
源氏の小手は許さない。許さない。
源氏の小手？
FFT の、ファイナルファンタジータクティクスの、小数点以下の確率。
うん。
いや、あの、攻略本にね。
うん。
現状じゃない、マサムネか。マサムネですね。そう、超レアアイテムのマサムネは、ランベリー城城内に登場する、エアムドアが装備している。現地シリーズの防具もここでしか見られない。いずれも盗める確率は 0% と表示されるが、このゲームでは小数点以下を切り捨てているため、実際には小数点以下の確率で盗める。気が遠くなるほど低い確率だが0ではない。十分にレベルを上げ、即死や吸血を防ぐアイテム類を完璧に揃え、何度も何度も挑戦すれば盗むことが可能。盾を壊すことができれば回避率が下がるため盗める確率が多少上がる。っていう攻略本に記載されてたんですよ。
うん。
で、俺はその通り、レベルをめっちゃ上げて、
うん。
で、素早さバフを上げまくって、敵が一回行動する間にこっちがもう何十回と行動できるような状態で、0% の確率に対して、延々と盗むって、何時間もかけてやり続けたんですが、
うん。
盗めませんでした。
なんで？
なぜかというと、
はい、
そもそもその、ボスキャラクターは、
うん、
相手から盗むのを防止するスキルを持ってるので絶対盗めない。
ひどいじゃん、それ。それは騙してるよ。
そう。
ダメだよ。
ね、攻略本にそう書かれてたんで、俺これ実際にやったんですよ、これほんと。
いや、辛。
はい。
めちゃめちゃ辛い。
泉さんと予想。で、白ご飯さんは、白の森高さん。しすいさんは元囚人さん。うん、じゃあ、元囚人さんはミルちゃんにかける。おー、いいですね、いいですね。元囚人さんにペット。ということでですね、あってはならないですが、予想は HR さん。盗むにレベル関係ありましたっけ？そう、だからそもそも盗むのレベルも関係なく、相手は盗みを防止するためのスキルを持ってるんです。メンテナンスっていうスキルを持ってるので、絶対盗めません。はい。ということでですね、ドラクエ3でハグルメダルが幸せの靴を落としたことがないんですが、本当に持ってるのっていうことでございます。ということでですね、バトルは、もう、出揃ったかな？いっちゃいますよ！
はいよ。
3。2、1、こっち、あ、違うわ。バトロワワってないね。
ん？
コメントがバトロワワっていうね。いきます。ポチッとな。さあ、皆さんのキャラクターが画面から消えました。上空から降ってきて、戦闘スタートでーす。さあ始まりました、東海人恒例のバトルロイヤル。今日最後まで意味の残るのは誰だ。緑の体力ゲージがゼロになると戦闘不能となります。さあ開始直後の乱戦、開始直後の乱戦が繰り広げられております。さあ一気に1人2名3名と戦闘不能となっております。さあ自分が生き残るか、それともベットした方が生き残るか。さあ激しい戦いが繰り広げられておりますが、現在体力的に一番有利なのは白ご飯さんか。まだ体力半分以上キープしている。残りは体力ほぼほぼミリだ。さあどうなる。ここでしずりさん戦闘不能、梅ちゃんさん戦闘不能、そしてさくらさんが回復アイテムを確保。 MM さんとさくらさん、白ご飯さんが残っておりますが、これはMM さん戦闘不能、桜さん体力身に残り、白ご飯さんが体力まだ半分近く残している。このまま決めた、うん、本日の勝者はナイス白ご飯さんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。白ご飯さんにベットしてたのは X さんがベットしてたぞ、確かマシュマロで。
お、
はい、というわけでエンディングです。確か X さんマシュマロでベットしてたよね。
いや、ちょっと覚えてない。
確認してみる。マシュマロで、今日のやつね、ありますね。バトロワーはご飯さんがいらっしゃったらご飯さんにベットさせていただきますって書いてる。
じゃあ X さんに、すごいな、
300分ずお送りしたいと思います。 X さんはスコップ2本持ってるから分かりやすいね、うん、
ダブルスコップ
、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
あとは、ご飯さんに予想してた方いたかな。いないっぽいね。ご飯さん相変わらず強いということでですね、はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
明
日はですね、セブンデイズツーダイ無双ではありません。明日は無双ではありません。
のんびり
セブンデイズツーダイアップデートチェックの、2日目でございます。なのでね、明日はね、一応ね、何でしたっけ、報道来る予定でございます、う
ん、はい、来るか、
報道来る予定でございますんでね、バージョン 7days to die バージョン 2.0 を試す、参加型配信発予定しておりますんでね、ぜひぜひ、来てください。そして明後日の金曜日か、
うん、
日曜日かにね、ダーク&ターガーが26日にワイプが来るので、そのワイプ後のね、あのアップデートチェックみたいなのもやりたいなって思っておりますので、ね、金曜日か日曜日かです、うんうんうんうん、土曜日はちょっとね、私またコラボ配信をやる予定になっておりますのでね、金曜日か、日曜日かにダーク&ダーカーの配信を行う予定でございます。ぜひぜひ、そちらも確認のほどよろしくお願いいたします。そういえばセブンデイズに DLC が来てた。何、ダウンロードコンテンツ来てるの、
うん、書いてあったよ DLC って。ほうほうほう、
なんだろうね。
いつ来るのか分かんないんだよね。
7 days to die の、DLC は、
ゲームを立ち上げると下に一番下に DLC って書いてある。
ゲーム内で着用可能なボーダーアーマーセットを着て何でも溜め込む究極のバックライトになりましょう。なんだこれですだそうですね。なんか装備をくれるのかな、装備パックみたいなのもあるのかな、うん、というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また、次の配信でお会いしましょう。今日もレジ回ってますのでね、サクッと終わっておきます。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左側、HRR と書いて、HR と、
画面向かって右側、バーチャルネットシスター、包丁姫こと、ハリセラリムでした。
この二人でお送りしました。また、次の配信でお会いしましょう。今日はこの、See you next time! またね、
おやすみなさい。